お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月28日水曜日、SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。国内の広域で続いている熱波は、南東部の内陸では今後も続く見通しです。一方、沿岸沿いの都市では一時的な暑さの緩和が見られています。また、昨日は南オーストラリア州とビクトリア州では記録的な猛暑となり、南オーストラリア州リバーランド地域のレンマークでは 49.6 度、ビクトリア州北部のウォルピアップでは 48.9 度を観測しました。中国のシャオチェン駐オーストラリア大使は、連邦政府がダーウィン港の運営権の取り戻しを検討していることに関してオーストラリア政府に警告を発しました。ダーウィン港をめぐっては、中国の複合企業ランドブリッジグループが99年間の長期リース契約の下で運営しています。国家安全保障上の懸念や外交関係の変化を背景に、連邦政府がこの契約を再検討する中、政治的な対立が激化しています。国民党のデイビッド・リトル・プラウド党首は、コリン・ボイス下院議員が来週党首交代を求める動議を提出する考えを示したことを受け、自身の党首としての実績を支持すると述べました。リトル・プラウド氏は先週、ヘイトスピーチ法案をめぐる採決での野党党首スーザン・リー氏との対立を発端に、自由党との連立を離脱すると発表していました。オーストラリアの消費者物価指数 CPI は、去年12月までの1年間で 3.8% 上昇しました。去年11月までの1年間の 3.4% を上回る結果です。オーストラリア統計局によりますと、過去1年間のインフレの主な要因は、住居費、食料、非アルコール飲料、そして文化及び娯楽費用でした。昨日27日は国際ホロコースト記念日でした。この日に合わせてヨーロッパ諸国ではホロコーストの生存者や政治家、市民たちを迎えて追悼式典が催されました。またエルサレムで開かれた式典に参加したスコット・モリソン前首相は、反ユダヤ主義に関する会議で演説を行い、その中で増悪を煽ったり歪んだイスラム教の教えを広める説教者を特定するための新たな認証制度の導入を呼びかけました。地球滅亡までの残り時間を象徴的に表現する終末時計の針が、過去最短だった去年より4秒短縮され、残り85秒に設定されました。この終末時計は、8人のノーベル賞受賞者を含む専門委員会などが、過去1年の世界情勢を考慮して決め、毎年発表しているものです。委員会は今回の発表の理由として、核保有国であるロシア、中国、アメリカの攻撃的な姿勢のほか、核軍縮の停滞やウクライナや中東での紛争、AI への懸念を挙げています。以上、1月28日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。